スマート HR。
ホリリカウェンズデイホリデー、アナウンサーの堀井美香です。働くを語る水曜日の夜をテーマに、多彩なゲストと働くについてお話しするこの番組、今夜も始まりました。今回のゲストはレゴ認定プロビルダーの三井純平さんです。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けするホリミカウェンズデーホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。ウェンズデーホリデー、ホリミカがお送りしています。それではゲストをご紹介します。レゴ認定プロビルダーの三井純平さんです。今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、前回はですね、そのレゴの作り方、細部に宿るところまで、まあ、しっかりとされているというお話を伺ったりもしたんですけれども、うん、改めましてですね、この三井さんのレゴ愛といいますか、はい、グッとくるポイントみたいなところを伺ってもよろしいでしょうか。
は
い、
そうですね、まあ、やっぱりそのレゴブロックは結構やっぱ幅広い年齢に対してこう、うん、みんなの共通認識としてあるってところがあるので、まあ、どんな世代の人に見てもらってもいいリアクションがもらえるっていう、そのコミュニケーションツール的な良さっていうのはすごくいいポイントだと思ってますね。
いつぐらいですか、その、あ、はい、俺レゴ好きかもって思ったのは。
あ、でもやっぱ中高生ぐらいですかね。なんかそのぐらいからやっぱり自分でパーツ集めてきて作品を作るみたいな感じになって、うん、人にも見せるようになってってことになってったので、うん、まあ、そこでより注目してもらえてというか、自分だといいものが作れるなっていう、こう感触を得られたっていう、その時期がそのタイミングだったと思います。
作品として周りからこう褒められたというか、はい、評価されたっていうところが、
そうですね、はい、まあ、当時からインターネットで作品を写真を載せてたりしてたんですけど、
はい、
特になんかこう年齢とかを明かさずに載せてて、
はい、
ですごく大人たちと一緒に評価されてたので、そのあたりが嬉しくてみたいなところ。
実は中学生で、
ね、そうですね、はい、
そのなんかブロックもご自分でこう輸入されてたんですもんね。
はい、あ、そうですね、少しでも安く買おうと思って安いとこ探して個人輸入してみたいなことをしてました。
すごいですね。そうそう、飛行機だと高いから船便にしてくれみたいなことを英語で書かれてオファー出したとかも。
あ、そうですね、
はい、いました。
2ヶ月かかるんですけど船便にしたらだいぶ安くなるので、はい、
すごい
工夫してました。
ほんで、その中学校ぐらいの時は1日何時間とか、はい、結構長時間やってたんですか。
あ、そうですね、まあ、学生なので、はい、まあ、暇な時はとにかく暇ですし、まあ、忙しい時はもちろん忙しいんですけど、なのでメリハリつけてもうやる日とやらない日みたいな感じで結構白黒ある感じでしたね。
なるほどね、メリハリですね、はい、本当にうちの子供にも聞かせてあげたいその言葉、はい、ということでですね、レゴブロックの認定プロビルダーである三井純平さんなんですが、レゴ認定プロビルダーという仕事については、まあ、前回の配信お聞きいただくとして、今回はですね、レゴで世界をビルドする設計図のない仕事の開拓論、こちらについてお話ししていきます。1916年にデンマークの小さな町の工房で生まれたレゴブロック、今では世界中で愛され、時にワークショップや教育の現場でも活用されています。このレゴブロックの魅力といえば、その自由度ではないでしょうか。毎年190億個のブロックが製造されているそうで、組み合わせはもはや無限大です。想像力のままに理想の世界を想像することができます。そんなレゴブロックを巧みに使って仕事をしている三井さん、レゴ認定プロビルダーは世界に21人しかいないそうで、前例のない働き方で活躍の場を開拓してらっしゃいます。今回は三井さんのお話を通じて、理想を形にすることについて考えていきたいなと思っておりますけれども、はい、テーマはちょっと壮大になってきましたが、三井さんの作品はですね、まあ、ボストン美術館で展示されていたということに加えて、まあ、横幅が10メートルもある未来の東京を作成されたり、一緒にレゴを作ることで街づくりのイメージを地域住民とベンダーが共有するワークショップを実施したり、本当にいろいろな活動をされているかなと思うんですけれども、この世に存在しないものをレゴで想像していくときというのは、何か手がかりはあるんでしょうか。
そうですね、基本的には何かモチーフがもともとあるものを作ることが多いというのがあるので、
はい、
まあ、それは理由としてはやはりこう企業などから依頼を受けて作るので、うん、まあ、その企業さんがその作ってほしいものっていうのが具体的にあることの方が多いので、まあ、具体的にこれを作りましょうとかっていうのはあったりが多いです。 一方で例えばその未来の東京ってさっき例として挙げていただきましたけど、
はい、
例えばそのちょっとこう想像で今はまあ存在しないけど作らないといけない、何かこう自分でイメージしないといけないってものを作る時も、あるんですけど、そういう時なんかはもういろんなところからこうこれが自分の中の未来の東京だなみたいなものを構築していかないといけないので、
うん、
まあ、そういうのは自分の中で今まで蓄積したものをこう表現していくっていう過程は必要になりますね。
うん、なるほど。どのようにこうその理想の世界というのは組み立てていくものですか？はい、
そうですね、まあ、やっぱり普段から何がいいものなのかっていうのをこう意識して考えていくようにしてて、例えば未来の東京だったら未来的なものってなんだろうとか、東京らしさってなんだろうみたいなところを日頃から考えてて、それをこう作品に入れていくっていうのがあって、まあ、例えば例としては未来的なものってなんだろうって考えた時に、例えば建物とかでも、まあ、よく未来予想図とかで上の方がすごく建物上の方が大きくて下の方がなんかすごく細くなっててみたいな建物って結構あると思うんですけど、あれなんかはなんでそれが未来的に見えるかっていう理由を掘り下げて考えるようにしてて、例えばそれだと例えば建築の技術が上がって、例えばその上の方の方が空間があってそっちの方を有効活用したいっていうのがあって、まあ、人口も増えてきてみたいなところがあって、でそれで上の方を活用したい、で下の方は太く作ることは簡単だけど細くした方が意匠的にもデザイン的にも面白いし、あと細くすることで下のスペースも使いやすくなるみたいな、そういう多分そういう理由で下が細くて上が大きいみたいな建物が増えてくるんだろうなとかっていうのを考えるので、まあ、そういうのってじゃあ今はなくてなんで未来にあるかっていうと、多分建築技術が上がってとか素材が良くなってとか、なんかそういうのは理由があるだろうなとか、そこまでこういろいろと想像して、じゃあそういう下が細くて上が大きい建物を作ろうみたいな考え方に至ったりとかっていう感じで、なんかその常にこう理由を考えて、こういう流れでこうなったんだろうなっていうのを、ある意味こう歴史を自分の中でイメージするというか、みんながこう工夫してやった結果こうなったんだろうなってとこまで想像できると、まあそのより未来のもの、未来の東京って感じが表現できるなっていうふうに思ってですね、まあ、そういうふうな考え方で作品を作っていきますね。
いや本当すごいですよね。だからそのレゴブロック作品の中にその建築の過去と未来の、
はい、
その作り方っていうのが凝縮されてるっていう、
そうですね、はい、
ところがあるのかもしれませんよね、
はい、
そのブロックを構築する際に、
うん、
微分積分みたいなことまで考えるということも伺ったんですが、
は
い、
そうですね、まあ、具体的に微分積分の計算そのものをしてるわけじゃないんですけども、その考え方が近いっていうのがありまして、まあ、微分っていうのは数学でよく変化の量をその調べるときに使ったりするんですけど、はい、まあ、イメージとしては断面を切ってその断面の形をイメージするっていうのがちょっと分かりやすいところになるんですけど、それってすごくレゴビルダーにすごく求められるというか、普段から意識していることで、断面をイメージして、でその断面をもう一回重ね合わせていくとレゴの作品になっていくっていうところがあってですね、でそれが微分してまた積分するみたいなのとすごくよく似てるので、ちょっとそういう微分積分みたいな表現をする時もあったりはします。
だから組み上げてる時ですか、
はいはい、
ただひたすら手を動かしてるわけじゃなくて
、はい、
多分三井さんの頭の中ではその計算だったりとかその断面だったりとかいうものが、はい、こ う, うまく計算されながらこう出力されてるってことですもんね。
そうですね、いろんな要素をこう重ね合わせながらベストなポジションを探していくみたいな考え方で す,
すごい。そうですよね、ぼーっと積んでるわけじゃないですよね、
まあ、そういう時もあるんですけどね同じ形をひたすら組むみたいな時もあるんですけど、
いやもう本当に建築やってる人とかに言わせるとその建物見るとその微分積分で計算するんだよみたいな、はい、ぼーっとこう数式が出てくるんだよみたいなことを聞いたことがあるんですけども、はい、本当にそうなんだなって
そうですね、
はい、今思いましたけれども、まあ、三井さんプロビルダーというお仕事でやってらっしゃるわけなんですが、
はい、
まあ、これ認定されていてそのレゴで、レゴ社から本当に認定を受けているというものなんですけど、うん、これは、何かこう使命というか、
はい、
レゴ社から言われてるですとか、うん、あと資格としてのなんか要件みたいなことはあるんですか？ スキルはまず必要ですもんね、は
い、そうですね、うん、まあ、いわゆるその作品として外に発信するっていうのは、まあ、ある程度は求められるところであるんですけど、
うん、
まあ、具体的になんかノルマがあったりするわけではなくてですね、うん、まあ、あくまでビジネスパートナーという位置づけなので、うん、どっちもウィンウィンな形でですね、こちらとしてはレゴブロックを使っていろんな、企業とコラボしたりとかっていうので、うんうん、作品作りができますし、まあ、レゴ社としてはレゴブロックの新しいこう可能性を見せてもらえるみたいな、うん、そういうところで、まあ、お互いいい関係性でっていうことでやってますね、
うん、ビジネスのこう可能性を広げていくという意味での、はい、あ、まあ、はい、プロビルダーということですね。
そうですね、ちょっと起業家精神みたいなちょっと求められているというか、うんうんうん、そういうところありますね。
はい、さあ、そしてまあ、本当にいろんな政策をされていて、
はい、
まあ、イベントで大きなものを作られたりという大きなお仕事も手掛けられているわけですけれども、
はい、
ワークショップなどもされているということで、これはどういうものでしょうか。はい、
そうですね、まあ、子どもたちと一緒に何か決まった題材を一緒に組むって時もあったりしますし、
うん、
まあ、例えば自由に何か一緒にそこにバラバラにあるブロックを使って何か作るみたいなことをしたりとかっていうのもありますし、いろんな形のワークショップやる機会がありますね。
子どももね、もちろん、はい、人気ですし、まあ、子どもの時代に触れたっていう方たくさんいらっしゃるかと思いますけど、うん、
はい、
うちの義理の兄はですね、今も60過ぎてからレゴを作ってまして、
はい、はい、
どんどんどんどん作品が増えてるんですけど、だからなんか多分そういう方もいらっしゃるでしょうね、
は
い、
あ、そうですね、結構その子どもの時遊んでなかったりしても大人から始める方っても結構いたりするので、
うん、
はい、そういう方は増えてると思いますね。
なんかコンテストですとか、
はい、
競い合うような場所、一般の方がレゴっていうのはあるんですか。はい、
そうですね、去年だとレゴマスターズっていう番組がテレビであって、それはもう世界でも同じ企画で、はい、いろんな国でやられてるそのレゴブロックを使った作品のコンテストみたいな感じなんですけど、まあ、そのテレビ番組日本でも去年はやりましたね。
へー、三井さんも関わられて、
はい、あ、そうです、私も審査委員長のポジションで
作品を見させていただきました。審査委員長、三井さんの、はい、三井さんに選んでいただくのもちょっと誇りかなと思うんですけれども、
はい、
海外のビルダーたちっていうのは、
はい、
まあ、どういう動き盛んですか、レゴはやっぱり、
うん、あ、そうですね、やっぱり国ごとにも、
うん、
特色もあったりしますし、はい、皆さんいろいろとその国ごとに活動してるって感じですね。
そうですか、
はい、
実際にまあ今仕事の幅を広げてらっしゃるわけなんですけれども、
はい、
ご自分の中でこう仕事にならなかったアイディアみたいなものあったりしますか。
はい、そうですね、まあ、仕事に関してなんですけど、どちらかというと私から何かこう企画をして持ち込んでみたいなことっていうのは比較的少なくて、まあ、いろんな企業さんからこういうことでこういう、うん、例えばうちの製品を PR したいみたいなことで伺って、それに対して提案をすることは結構あったりするので、例えば大きく作って、
うん、
見た目を見せた方がいいですよとか、
うん、
例えば製品によってはその仕組みを説明した方がいいものもあったりするので、仕組みが分かりやすいように断面が見えるモデルにしましょうみたいなものだったりとか、なんかそういう、 こう提案させていただくことがあったりって感じで、まあ、どちらかというとだから作るもの自体は何かこうテーマが与えられて、うん、まあ、それに対してこう、まあ、いわゆる課題を解決するじゃないですけども、
うんうんうん、
そういう提案をしていくっていう形のスタイルでの仕事の仕方をしてますね。
うん、でもご自分でこう何か作ろうってひらめくよりも意外なお題が来た方が、
はい、
楽しいかもしれないですね。
あ、そうですね、私はそちらの方が心地よいと言いますか、
はい、
いろんなお題を投げかけていただいてですね、
はい、
それに対してアンサーをしていくみたいな方が結構得意かもしれないですね。
で提案もしっかりとされていくわけですね。
は
い、
そうですね、なので単純にこうもう言われたものをそのままサイズ、言われたサイズで作るってよりは、
うん、
まあ、いろんな形でこう見せれば面白くなりますよみたいなことは提案させていただくことは結構あります。
うん、でもそれはねやっぱりこう中身をしっかり分かってるという、はい、三井さんならではのアドバイスであったりもするかと思うんですけれども、
はい、
いろんなワークショップをされたりとか、うん、作品の制作もされてるわけですけれども、その制作以外の活動でご自身の次の制作にもフィードバックされることなんてありますでしょうか。ワークショップで子どもの作品見たとか、
あ、はい、
なんか刺激を受けたみたいなことありますか。
まあ、そうですね、やっぱりこう子ども向けのワークショップだとそのお子さんのその 想像力の豊かなものを見せていただいたりする時ありますし、
はい、
あとその、大人の方のその作るものとかっていう、そのさっきあの、ご親戚の方がそのあのレゴ大人になって始められたっておっしゃってましたけど、はい、やっぱオリジナルでそのレゴファンの方が、うん、あの作品作りをしたりっていうのもあったりするので、まあ、そういう作品を見てすごく刺激をもらったりっていうのもあったりしますし、まあ、大人も子供もみんな作品作りをしてるのであのあらゆるところから刺激をもらいますね。
たくさんのこうワークショップ開かれてお子さんたちの作品見てきたかと思うんですけど、
はい、
なんかおこれはちょっとキテレツとか、はい、これ面白いみたいなものはなんかありましたか、は
い、
今まで。
あでもいろんな角度でありますね。例えば動画でそのコマ撮りというかストップモーションみたいなものですごい作品作ってる人もいたりとか、まあそのなんですかね、こうレゴの場合あのモーターとかで動かせるものもあったりするので、はい、まあ、そういうのでこう例えば二足歩行のロボットを作ってる人もいたりだとか、まあなんか本当にいろんなジャンルのものを作ってる方がいらっしゃって、もうほとんど形あるものは何でもレゴで作ろうみたいな、そういう精神があるかもしれないですね。
なるほど、そうですよね。形あるものもそうだし、はい、今もう三井さんはこう平面から絵を、
はい、
アートをまた、うん、あの立体にしていくということもたくさんされてますもんね。
そうですね。なので新しいものもレゴで表現していくっていうのもやっていきたいですよね、はい、
子供なんかで言うとね、これとこれ組み合わせるんだみたいな、はい、なんかすっとんきょのことをしたりもしますけど、ま
あ、そうですね、はい、そういうところで意外なものを見つかるときもあったりしますよね、はい、
なるほど。さあそしてまあプロビルダーに限らず前例のない仕事働き方ということにちょっと関してお話ししていきたいんですけれども、三井さんは学生の後、
はい、
一般企業のお仕事を経てフリーランスということなんですけれども、うん、
はい、
フリーランスになってのその働き方というのは、うん、勤めていた時とは何かこう違いはありますでしょうか。
そうですね、まあ、やっぱりその組織として求められるものとそのフリーランスとして求められるもの、やっぱちょっと違う部分があって、まあ組織としてプレイする時の方がもう少しこう全体の仕組みをこう理解して自分の立ち位置をこう決めてってやっていく必要があるんですけど、フリーランスの方が逆にそれに縛られない部分があるので、まあより自由な立場でなんか提案できる部分も結構多くなってるなって感じるところあるので、まあそこを生かして中の人だとできないというか提案できないことをこちらが提案してあげてとかっていうのはやりやすいポジションになってるのかなと思いますね。
うん、なるほど、うん、一般企業にその勤めたことのなんか有益さというか何かそこで得たものみたいなのはありますか。はい、
そうですね、まあフリーランスとしての目線で見るとまあその企業としてのその会社の回り方というか、
うんうんうん、
会社の仕組みみたいなところっていうのはあのすごくいわゆる組織の仕組みですねっていうところを知る上では一般企業に勤めるっていうのはすごくあの重要なことかとは思ったりしますね。
なるほどね。あのフリーになる時はどうですか、はい、心細くはなかったですか、不安になったりとか一人で。
あ、はい、あその点については結構もう会社員時代から ある意味副業的な感じで並行してやってたとこもあったので、うん、まあ、時間の使い方が50-50で会社とフリーランスとやってたのが、うん、まあ、0-100になったっていうだけなので、そこはそんなに不安って感じではなかったかもしれないです。
うん、なんかいいスライドの仕方かもしれないです ね、はい、ですね、いきなりこう、はいはい、ね、ゼロのものを100に持っていくっていうよりも、
うん、そうですね、結構、うん、今はそういう方もこれから増えていくんじゃないかと思うとかありますよね、うんうん、副業なんかもやっぱり会社で解禁されたりする分あると思うので、
うん、
まあ、いわゆる空いた時間でその、まあ、スキルアップして新しい働き方見つけて、
うんうん、
で徐々にスライドしていくみたいなっていう方はこれから増えていくのかなって感じたりしますね。
うん、なんかこうその時に心がけておいた方がいいものとか、
はい、
こうしておいた方がいいみたいな、
はい、
なんかアドバイスありますでしょうか。
あ、そうですね、まあなんかやっぱりいろんな働き方があるので、まあ、その会社員だからこそできるというか、
うん、
っていうことももちろんあって、やっぱりその会社というこう組織だからこそあるなんというかパワーというか、
うん、
その使えるリソースみたいなところはやっぱあったりするので、はい、まあ、それが使える立場から使えない立場になっちゃった時に、まあ、それが良さにもなる場合もあるんですが、さっき言ったように縛られない部分も出てきてですね、そこのこの立ち位置の違いっていうのはちょっとこう理解できておくと、なんかよりこう仕事するときに、なんかそのフリーランスになったときにフリーランスならではのこう提案というか働き方ってできるかなと思ったりはしますね。
そうですよね、
はい、
会社にいるとね、やっぱりそのリソースって今おっしゃる ましたけど、このアセットとかその、はい、なんか人材とか、もう本当歴史、はい、なんかもう全部こう使えるものとか幅広くって、はい、何かやるときに自分の可動域ではないところまでちゃんと到達できるっていうことあるんですけど、はい、フリーになるとやっぱこう自分のこう限界とか使えないもの、うん、いろんなものがあって、まあその分横広がりとか自由にはできますけれども、はい、なかなかこう大きくとか上にっていう感じではないかなっていうのはあるかもしれないですね。
そうですね、はい、うん、そこはメリットデメリットあるので、
そうです
ね、使い分けられるといいなってところです。
はい、さあそしてですね、三井さん、まだ設計図がない新しい仕事をするときに本当に非効率なことですとか試行錯誤することもあるかと思うんですが、うん、
はい、
働く上での非効率ですとか試行錯誤について伺っていきたいんですけれども、
うん、はい、
まあ、タイムパフォーマンスという言葉があるほど、うん、はい、無駄のないということに重きを置く人もたくさんいらっしゃいますけれども、うん、三井さんにとってのその非効率ですとか、うん、試行錯誤の時間というのは必要不必要、どう思われますでしょうか。
まあ、これに関しては必要だと思いますね、非効率な部分が、うん、まあ、やっぱりその試行錯誤してなんかそのものを作っていくっていうので、いわゆるその感触を感じながらものを作っていくってのはすごく大事なことなので、まあ、よく、まあ、ビジネスなんかで言うといわゆる失敗から学ぶみたいなことはよく言いますけど、うん、いわゆる失敗っていうのは寄り道をしてることになってしまうと思うんですけど、まあ、最初からこう狙えるところで成功を目指してそれで成功を重ねていくっていうのはまあ一ついいことであるんですけど、やっぱりこう失敗してちょっとこう寄り道をすることで得られる情報っていうのはすごく大きいものがあるので、うん、まあ、その試行錯誤って誤って誤りって字が入ってたりしますけど、まあ、誤って間違った方向を進む瞬間があったりしても、まあ、それは結果的にはリターンとしてはすごく大きいのかなと思いますね。
うん、レゴを作成する中でもありますか、そういうことは。
あ、もうそれが本質と言いますかもうそれしかないぐらいの感じだと思います。逆に言うとその試行錯誤を気軽にできるのがレゴのいいところなので、
うん、
その失敗しても、
うん、
例えば粘土とか接着剤とか使って作るような造形だと、
うん、
もう一回作っちゃってダメだったら、う
ん、
もうやり直しだってなっちゃって、
こっかちゃんって割ってるのよく見ますもんね、はい、陶芸とかでも、ね、
あ、そうです、陶芸なんかまさにそうです、ね、はい、焼いてしまったらもうそれでおしまいだと思うんですけど、はい、ブロックの場合はちょっと、あ、もうちょっと右の方がいいなってなったらブロック外して付け直せばいいだけなので、
うん、
そこがすごくその試行錯誤の敷居がすごく低いのがブロックのいいとこなので、まあ、それができるっていうのが、まあ、まさにだからレゴブロックの本質かなと思いますね。
うん、素晴らしい言葉を今伺いましたが三井さん的にこのタイパを求めることもあるんですか。タイムパフォーマンス、
まあ、タイパ
どこかで求めたりするんですか。
まあ、いわゆるその仕事でやる以上は求めないといけない部分は出てきますね、それは、
うんうん、
やっぱりその締め切りがあってっていうところになるので、まあ、もちろん締め切りってやっぱ時間の制約がある中でどうやるかっていうことになるので、
うんうん、
まあ、そこで求める部分は出てきますけど、
うん、
まあ、でもトータルで見るとあんまタイパーを意識しすぎると、
うん、
やっぱりその何ていうんですかね、その1個の仕事はそれでうまくいくかもしれないですけども、長い目で見た時にはやっぱ失敗をいっぱいしてる方が、まあ、厚みが出るというか、まあ、より仕事の幅が広がっていくかなと思いますね。
うん、さあ本当にもう皆さんに YouTube 見ていただきたい三井さんのも感動して私はずっと見てましたけれども、はい、本当にレゴの可能性は無限大なんだなと、もうワークショップもされたり制作をしたりいろんな作品を世の中に送り出してる三井さんなんですけれども、三井さんがこれからこう形にしていきたいですとかレゴの可能性として新たなこんなことを感じているみたいなものはあったりするんでしょうか。
そうですね、今やっぱりその形がもうすでにあるものをこう表現するっていうのが、まあ、仕事の割合としては大きいので、うん、まあ、もう少し例えば先日波の作品を作った時みたいに、まあ、ちょっとよりアート方面の方でやってみて、
うん、
まあ、今までなかったものをより作り出すみたいな、
うん、
その例えばこう、もともとみんなの頭の中では平面だったものを立体にしてみたりだとか、まあ、その逆をして、まあ、ちょっとこう違和感を作り出したりとか、まあ、そういうところで、まあ、自分の表現したいもの、自分がいいと思ってるものをこうアートの形で表現したりっていうのは今後取り組んでいきたい課題だったりしますね。
もう私たちはレゴを通して三井さんのあの頭の中を覗けるということで、はい、
そうですね、頭の中をどんどん形にしていきたいと思います、はい、
楽しみにしたいと思っております。さあ、あっという間にお時間となりました。本当に多様な働き方ができる時代ですから、三井さんの話がリスナーの皆さんの働き方のヒントになればいいなと思っております。一緒にわたってお越しいただきましたゲストはレゴビルダーの三井純平さんでした。三井さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ホリミカウェンズデーホリデースマート HR 働くの実験室カッコカリがお届けするホリミカウェンズデーホリデーエンディングのお時間です。前回から引き続きゲストはレゴ認定プロビルダーの三井純平さんをお招きしました、お仕事についてもいろいろ伺ってきましたけども、本当にレゴって子供から大人までいろんな方が手に取ったことがあるという、まあ、ものでして、これからいろんな未来が広がっていくんだな、そして三井さんの制作もこれからどんな風に展開していくのか、頭の中三井さんのイメージをこう具現化してくれる、立体化してくれるということでしたので、楽しみに作品を待っていたいなと思っております。そしてこの時間はポッドキャストをお聞きのあなたからいただいたメッセージご紹介しています。今回はあなたのお仕事を聞かせてに寄せられたメールです。東京都ラムさん、30代の会社員の方です。私は商品を構成する資材の調達をしています。コンマ円単位でコスト削減を日々行う地味な仕事ですが、それが利益に直結します。物の品質はそのままに、合理的な調達を提案してコスト削減ができるとやりがいを感じています、ということなんですけれども、コスト削減をする仕事、これは大変ですね全体を把握してないとどこを削ったらいいかとかいうのもわからないですね。コストダウンできないですよね。いろんなことを知ってないと、勉強してないとなかなかできないお仕事かなと思いますが、堀井さんはコスト削減は得意ですかとスタッフさんが書いてますけどそうですね、私はコスト削減というよりもですね、その前に購買意欲があんまりないっていうなんか使いどころがあんまりなくてですね、コストを削減しようという気持ちもそうですね、あんまりないのかもしれないですよね。無駄遣いもそんなにしないですしね、もうちょっとこう気を張っていろんなところに目を向けて、なんか買ったりこう、そうですね、あれが欲しいとかいう気持ちを持っていきたいなと思ったりしているんですけれども、はい、さあ番組では引き続きあなたからのメッセージをお待ちしております。メールは番組の概要欄にある投稿フォームから送ってください。現在募集しているのは番組の感想、堀井美香への質問のほかに、あなたのお仕事聞かせて、朗読で成仏、みんなのご褒美の3つのコーナーになっています。コーナーについて詳しくは番組の概要欄をご覧ください。メッセージが読まれた方には番組特製ステッカーをプレゼントいたします。ぜひ送ってください。この番組ウェンズデーホリデーの情報については番組 X やスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてください。 X のフォローもお願いいたします。それではお時間です。素敵な水曜日お過ごしください。お相手は堀井美香でした。